ザ・ディベートへようこそ。今回はですね、あるバドミントン教室の、ブログ記事なんですけども、格言、考える習慣がないと試合中に考えすぎると、これをね取り上げたいと思うんですよ。この記事が提起しているのは、これがまた非常に興味深い問題でして、試合中に頭が真っ白になる、いわゆるパニック状態は、才能とか性格の問題じゃなくて、単に事前の思考訓練が足りないからだと、そう断じているわけです。
これはまたかなり挑発的な主張ですよね。
そうなんです。
これを踏まえて、今回の議論の核心をまず明確にしておきましょうか。試合の土壇場で生まれる優れた判断、いわゆる直感というのは、一体何なのか。それは、この記事が言うように、事前の、徹底した思考訓練によってほとんど自動化された反応なんでしょうか。それともその場の流動的な状況に応じて生まれる即興的で早々的な適応能力と見るべきなのか。
私はですね、記事の主張に全面的に賛成です。優れた直感というのは、コートの外での地味で論理的な思考習慣によってのみ形成されるという立場を取ります。
なるほど。私はその準備の重要性は決して否定しません。しませんが、それだけでは不十分だと考えています。試合の勝敗を本当に分けるのは、その場で状況を読み解いて対応するリアルタイムの思考力と、創造性だと、そういう立場で論じたいと思います。
ではまず、私の考えからお話しますと、この記事が指摘する思考のパラドックスには、深くうなずかれましたね。つまり、普段から考えることを避けている選手ほど、試合という極限状況でいきなり考えようとしてしまう。結果的に思考停止に陥ると、これはもう多くの指導現場で見られる光景だと思うんですよ。自分は頭を使うタイプじゃないから、なんて言葉を思考のトレーニングを怠るための言い訳にしてしまう。その結果、準備不足のまま試合という情報の本流に飛び込んで溺れてしまうわけです。ここで鍵になるのが、記事でいうところの思考のオフロードという概念ですね。試合が始まる前に、相手がこういう球を打ってきたら、ここへこう返すとか、このカウントではこのパターンが最も効果的だといった戦術を一つ一つ言語化して脳に深く刻み込んでおく。この地味な作業によって、試合中は意識的にどうしようって考える必要がもうなくなるんです。身体が勝手に、つまり自動的に最適解を選んでくれるようになると。記事が AI を例えに出しているのも非常に適応していると思います。AI が膨大なデータを事前学習することで、私たちの質問に瞬時に応答できるように、アスリートも事前の思考の蓄積によってコート上で反射的に、しかし極めて論理的なプレーを選択できるようになる。結論として、いわゆる直感とは、決して神秘的なしらめきとか、才能なんかじゃなくて、記事の言葉を借りれば、超高速で行われる論理的思考の結果に他ならない。これは誰にでも訓練で手に入れられるスキルだということです。
なるほど。そのロジックは非常に明快ですし、ある側面では、真実だと思います。ただ、その考え方にあまりにも依存してしまうことの危険性を指摘したいんですよ。それは選手を予測可能で柔軟性に欠ける、まるでプログラム通りにしか動けないロボットにしてしまう恐れがあるからです。記事はコート上の情報を処理すべき情報の本流だと少しネガティブに捉えていますけど、私はむしろそれを創造的なプレーを生み出すための貴重なデータだと考えます。本当に優れた選手っていうのは、そのリアルタイムのデータ、例えば相手のほんのわずかな重心の移動であるとか、予期せぬショットの軌道、会場の空気感といった事前にパターン化しようがない情報の中から、その場でしか生まれる得ない最適解を瞬時に導き出す能力を持っている。ここでそもそも直感の定義について少し違う角度から光を当てたいんです。それは単なる高速な論理処理の結果だけを指すんでしょうか。私は予期せぬ状況に対する創造的な対応能力、つまり即興性こそが直感の本質的な要素だと考えています。 AI の例えはまさにこの人間の持つ即興性や状況に適応して新たな解を作り出す能力という極めて人間的な側面を見逃してしまっているんじゃないかと。結論を言えば、事前準備だけに固執するアプローチはかえってプレイヤーの適応力をそぎ落とし、相手の想定を超えられない選手を生み出す危険性がある。真の強さとは、準備したパターンを自ら打ち破る勇気と、それを可能にする即興才にあるのではないでしょうか。
面白い視点ですね。ただその打ち破るという行為の前に、そもそもなぜ選手が考えすぎてしまうのか、その本質についてもう少し深掘りさせてください。記事の分析はやっぱり的確だと思うんです。準備不足の脳、つまり OS が古い PC がいきなり最新の重いソフトウェアを動かそうとするようなものですよ。口頭上の膨大な情報量に処理能力が追いつかない。無理にその場で思考しようとすることで CPU 使用率が 100% に達して結果フリーズしてしまう。これが考えすぎによる思考停止のメカニズムです。一方で思考の習慣が身についていれば、つまりこういう場合はこうするというプログラムが脳に多数インストールされていれば、 CPU 使用率は常に 20% 程度に抑えられる。残りの 80% のリソースは身体の精密なコントロールとか、相手のさらに細かい変化を読み取ることに使える。だからこそ身体が自動的にかつ高い精度で反応できるわけです。
その CPU という例えですが、人間の脳はもっと複雑じゃないでしょうか。単一のタスクにリソースを割くコンピューターとは違って、複数のプロセスを同時に、しかも無意識化で処理しているはずです。そもそも準備万端のトップ選手でさえ、全く想定外の事態に直面すれば思考停止に近い状態に陥ることはありますよね。例えば格下の相手が失うものがない状況で奇策を連発してきた時とか。問題は考えることそのものではなくて、極度のプレッシャー下でいかに効果的に考えるかという、その思考の質の問題じゃないでしょうか。思考を試合から完全に排除しようとするんじゃなくて、むしろ試合中の混沌とした状況の中で冷静に、そして創造的に思考するためのメタ認知能力、つまり考え方を考える訓練こそが必要だと思うんです。準備はあくまで安定したパフォーマンスの土台であって、その土台の上で何を踊るかが問われていると。
その土台こそが全てだと私は考えます。記事が推奨するパターンの構築はあらゆるプレーの基盤ですよ。ジャズの即興演奏家だって何の基礎もなしにアドリブをしてるわけじゃない。膨大な量のスケール練習と音楽理論の学習という揺るぎない基礎があって初めて、その上で自由な演奏、つまり即興ができるわけです。この基礎がなければ、あなたの言う即興は単なる行き当たりばったりのプレー、博打に過ぎなくなってしまう。安定した高いパフォーマンスは、繰り返し検証されて身体に染み込んだ確立されたパターンからしか生まれない。それが私の信念です。
それは説得力のあるご意見ですが、一方でこういう考え方はできませんか。その盤石なパターンは対戦相手に分析されて、読まれた瞬間に最大の弱点やと変わると。記事のモデルはどこか相手がこちらの想定通りに動いてくれることを前提としているように私には感じられるんです。でも実際の試合は常に動的で、相手もこちらのパターンを崩そうと必死になっている。真のエキスパートは自分が持っている確立されたパターンをどのタイミングでどのように破るべきかを知っている。その破るという判断こそはリアルタイムの思考の価値であり、勝敗を分ける決定的な瞬間を生むんですよ。パターンに固執し続けることは、自ら相手に攻略のヒントを与え続けていることになりかねません。
シミュレーションに含めることが可能だと考えます。つまりパターン A が読まれたと感じたら、即座にパターン B に切り替える、あるいは相手が A を警戒している裏を書いて、あえてもう一度 A を使うといったメタレベルのパターンを準備しておけばいい。結局は準備の深度の問題に行き着くんですよ。ここでもう一度記事の直感の定義に立ち返りたいんですが、直感とは超高速で行われる論理的思考の結果である。私はこの定義を強く支持します。なぜならこれは直感というものを 一部の天才だけが持つ神秘的な才能の領域から訓練によって誰もが獲得可能なスキルの領域へと引き下ろしてくれる、非常に実践的で希望に満ちた考え方だからです。そして我々がゾーンと呼ぶ状態は、まさにこの自動化された思考システムが完璧に機能して意識が介在する余地なく最適なプレーが連続している状態を指すのではないでしょうか。
いやー、その定義はあまりに機械的で、人間の持つ創造性とかその場の環境との相互作用から生まれる何かを少し過小評価しているように聞こえますね。私が考えるゾーンとは、むしろ記事が言うところの情報の本流と自己が一体化して準備したパターンや論理的思考の枠組みを超えた創造的な解決策が次と焼いて出てくる状態です。それはプログラムされたシステムの自動実行ではなくて、知覚が極限まで研ぎ澄まされて世界と完全に調和した一種の変性意識状態に近い、論理を超えたまさに再面が生まれる瞬間ですよ。以前あるトップ選手が試合後のインタビューでこう語っていました。計画はあったけど途中から全部忘れて、ただボールと対話していたと。これこそが準備を超えた適応の瞬間じゃないですか。それを単なる高速な論理処理の結果と片付けてしまうのは、人間の可能性をあまりに狭く捉える見方だと感じます。
でも選手育成の観点から見れば、それでもやはり記事のアプローチは非常に重要です。なぜなら、自分には才能がない、才能がないと感じている多くの選手に明確な成長の道筋を示してくれるからです。お風呂の中や寝る前の5分間に今日のプレーを言語化してみようといった、誰にでもできる緻密な思考の努力がコート上のいわゆる天才性を育てるのだというメッセージは、多くの選手にとってこれは福音となるはずです。専門性というのは特別な才能ではなく、日々の思考習慣によって築かれるものであるという考え方は、教育的にも非常に価値が高いと思います。
しかし、それは思考が硬直化した選手を育てる危険性もはらんでいませんか。考えるのは試合前だけにしなさい、試合中は何も考えるなと教えることで、試合中に自ら問題を分析して解決策を見出すというアスリートにとって最も重要な能力の発達を妨げてしまうかもしれない。我々が育てるべきは、与えられた作戦を忠実に実行する兵士じゃなくて、刻一刻と変わる戦場で臨機応変に判断できる指揮官のはずです。そのためにはコート外での緻密な準備とコート上での柔軟な適応能力、その両方をバランスよく育てることが不可欠です。この記事のアプローチは、残念ながら前者に大きく偏りすぎているように思えてなりません。プラン B がないときに自力でプラン C をその場で生み出せる選手こそが本当に強い選手なのではないでしょうか。
議論を経てもなお、試合でパニックに陥る根本原因は事前の思考習慣の欠如にあるという記事の洞察は揺るぎませんね。思考という重い負荷を事前に済ませておくことで、試合中の脳を解放する、つまり思考をオフロードし反応を自動化すること、それこそがプレッシャー下で安定したハイパフォーマンスを発揮するための王道であり、本物の直感を生み出すための最も確実な道であると私は結論付けます。
準備の価値を否定するつもりは全くありません。それは全ての土台です。しかし、この記事が提示するモデルは、アスリートのパフォーマンスをあまりに決定論的に、そして単純化して捉えすぎていて、それだけでは不完全だと言わざるを得ません。優れた選手と歴史に名を残すような偉大な選手とを分けるもの、それは準備した計画を完璧に実行する能力以上に、その計画が破綻した時にその場で想像し適応する能力に他ならないのです。
今回の議論は、熟練した技術の根底にある2つの要素、つまり規律ある準備と流動的な適応との、まあ付きことのない緊張関係を浮き彫りにしたように思いますね。
ええ、まさに。記事は思考習慣を積み重ねることの力を非常に説得力を持って示してくれました。しかし、我々の対話はその瞬間に生まれる創造性や即興性という人間の知性のもう一つの側面が同じように不可欠であることもまた明らかにしたと言えるでしょう。熟達への道は一つではなく、この資料はその複雑さを考える上で非常に価値のある出発点となりそうです。